今日の聖書箇所はフィリピ人の手紙2章の1節から11節です。口語訳でお読みしたいと思います。そこであなた方にキリストによる勧め、愛の励まし、御霊の交わり、熱愛と憐れみとがいくらかでもあるなら、どうか同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、一つ思いになって、私の喜びを満たしてほしい。何事も党派心や共栄からするのではなく、へりくだった心を持って、互いに人を自分より優れたものとしなさい。おのおの自分のことばかりでなく、他人のことも考えなさい。キリストイエスにあっていただいているのと同じ思いをあなた方の間でも互いに生かしなさい。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形を取り、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。それゆえに神は彼を高く引き上げ、すべての名に勝る名を彼に賜った。それはイエスの御名によって天上のもの、地上のもの、地下のものなど、あらゆるものが膝をかがめ、またあらゆる舌がイエス・キリストは主であると告白して栄光を父なる神に帰するためである。以上、この箇所から福音にふさわしい生き方という題で、西郡牧師からメッセージを取り付いていただきます。
兄弟は福音にふさわしい生き方でありますが、このふさわしいという言葉はしばしば私たちを苦しめます。このふさわしいという言葉にアレルギーがある方もいらっしゃるかもしれません。今からもう40年以上前の話でありますが、だからもう若い皆さんにとってはですね、何それって感じかもしれませんが、今から40年以上前、私が中学生の頃は学生手帳というのがありました。学生証と一緒になってポケットに入れて、置く手帳がありました。そこにはですね、なんか学校の決まりがいろいろ書いてありました。皆さんもそれを経験なさっている方もいらっしゃる、多くいらっしゃると思いますが、靴はこういう靴とか、靴下はこういう靴下とか、髪型はこうとか、いろいろ指定されていました。アメリカで育った方には想像できないかもしれませんが、日本の中学校はいろいろ約束があります、規約があります、規則があります。私の中学校は靴下の色は白に決まっていました。で、ワンポイント禁止でした。だから、このアディダスとかですね、ナイキとかですね、そういうマークが入っていたらアウトなんですね。まあ、さすがにこの靴下検査はなかったですけどね、靴下見せろなんて言われたことはないですけど、でも学校のこの規則には書いてありました。それからですね、髪型、女子は髪が肩についたら、これは結ばなきゃいけない。そして男子は五分刈りの丸坊主と決まっていました。その頃ですね、東京で男子が丸刈りの中学校は本当に少なかったです。江東区だったんですが、江東区深川第三中学校だったんですが、江東区のいくつ20か30かある中学校の中で丸刈りは2つだけでした。今は多分ゼロだと思いますが、とにかくですね、それ決まりでした。そして、まあ本当に私嫌で嫌で嫌でしょうがなかったんですけれども、とにかく丸刈り。まあ一回なっちゃうとね、 学校みんなそうだしなんてことないんですが、丸刈り嫌だっていうふうに思ってましたね。で、その前提は何かっていうと、それが中学生にふさわしい服装であり、ふさわしい髪型だった。それが学校の決まりで中学生にふさわしいってことだった。でもその実際は、それより30年か40年か前に、伝統の元の名のもとに守られてきたものでしかなくて、社会が押し付け、指導者たちが押し付けてきたものでしかありませんでした。誰にも説明できない。理屈を言おうという先生がいるとですね、なんていうかというと、せいぜい男子の髪の毛が長いと女の子にモテようとして、かっこつけて勉強がおろそかになるとかですね、まあね、わからないこともないですが、あとですね、家庭の事情で床屋に行くお金がない子もいるから、安上がりでいいんだとかですね、いろんなことをもうしょうもない理由を言ってくる先生たちがいました。確かにうちみたいに私も4人男兄弟でしたから、男4人でしたから、丸坊主3年間、バリカン1つあればですね、ですから合わせて4人ですから、何年でしょうかね、まあ、全部で7、8年もっとだったでしょうかね、もうみんな丸刈りでいいわけですから、バリカン1つあれば床屋代が浮くわけですからね、これはもう助かったと思いますよ。でもですね、それはへりくつでしかないわけでありますね。でもそれが中学生にふさわしいというふうに言われていました。まあそれくらいならまあいいかもしれません。しかし、いろんな場面で、私たちはいろんな場面で、このふさわしいとか、なんとからしく、なんとからしくとか、そういう言葉で苦しめられます。外から押し付けられる。まあそれ嫌なもんですね。男らしくとかね。女らしくとか、そういう言葉で苦しんだ方々もいらっしゃると思います。まあ私は教会で育ちました、牧師の子供として育ちましたので、クリスチャンらしくとかですね、牧師の子供らしくとかですね、嫌でしたね。特に中高生時代、心の中では反発を持ちながら、でも人目を気にして親の顔に泥塗らないようにと気をつけていたので、でもそういうのって良くないですね。気持ちを内側に抑え込んでる。ですから、いつからかわかりませんが、まあそうですね、二十歳くらいもっと前でしょうかね、なんとからしくって言葉を聞くと、妙に腹が立つ。怒りを覚える、そんな風になってしまいました。まあ今でもですね、牧師らしくとか、ダメですね。もう本当にダメです。妻がですね、子供たちに、なんとからしくとか言うとですね、何言ってるのって、俺がですね、横からですね、文句を言うような、そういう、そんな風なですね、心の動きがある。もう怒りが湧いてきてしまう。まあ、先生はいかにも牧師らしいって感じだからって言われると、ああ、まずいまずい、それはまずい、それはまずいという風に、そんな風になっちゃいけないなと思いますし、反対に、いやー、先生は牧師らしく、牧師っぽくなくて、ねえ、牧師っぽくないですよねって言われると、すごいなんか褒められたような気がする。まあ、それほど、なんとからしくとか、なんとかふさわしいとか、そういう言葉はもう苦手ですね。でも今日の説教題、あえて、この一章27節の言葉なんですけれども、あなた方はキリストの福音にふさわしく生活しなさい。この言葉から取りました。聖書の中に出てきます。キリストの福音にふさわしく生きなさい。でも気をつけてください。勘違いしないでください。このキリストの福音にふさわしい生き方、それはステレオタイプ的な、クリスチャンってこういう人だよねとか、クリスチャンだからこうしなきゃいけないよねとか、そういう伝統的なクリスチャンのイメージに合わせるということとは真逆な、正反対の福音自体とマッチする生き方をしなさいってことですよ。福音自体とマッチする生き方をしなさい。これは言語を見てみたらそういうふうに書かれていました。福音そのものとつながっていくような生き方をしなさい。それを求めなさいって言うんですね。福音は福音でこっちにあって、イエス様が私たちのために十字架の上で全てを投げ出してくださったその救いの福音があるわけでありますが、その福音が福音でこっちにあって、でもそれとは違う原理原則が あなたの生活を支配しているならば、それは福音にふさわしい生き方ではない。福音は私たちを許すけれども、私はあの人は許さない。それは福音にふさわしい生き方ではない。私は福、ね、イエス様は私たちを許してくださった。でも私は私を許せない。それは福音が福音にふさわしい生き方ではない。福音とは違った原理原則が幅を利かせていてはダメなんだって。そうではなくて、福音にマッチする生き方をしなさいというふうに聖書は語ってるんです。イエス様が私たちのために命まで成り出してくださったその福音、その福音をいただいたものとして、すべてを与えて私たちを救ってくださるこの福音の力を、福音をいただいたものとして、福音にマッチする生き方、それはどんな生き方か。今日はこの一章の27節、そこを読んでいくとどう書いてあるかというと、キリストの福音にふさわしく生活しなさい。そして私が行ってあなた方に会うにしても、離れているにしても、あなた方が一つの霊によって固く立ち、一つ心になって福音の信仰のために力を合わせて戦いって書いてある。ですから、福音にふさわしい生き方っていうのは、一つになって歩むんだ。一致するんだ。それに続いてですね、これ27節、30節まであるんですけれども、それに続いて2章に流れていくわけでありますが、2章では、この、2章では、教会が一致するということが出てくるわけでありますが、それはパウロがこの手紙を書いた目的だったんです。実はこのピリピの手紙、ピリピの手紙、目的は教会が一致すると。それがこの福音と直結した生き方、福音は福音としてあって、それと別に教会はみんなで仲良くやっていきましょうね、そういうことを言ってるんじゃなくて、福音に直結した生き方なんだ。私たちが一つになって歩んでいくのは、福音に直結したおまけじゃなくて、理想じゃなくて、福音に直結した生き方なんだ。そのことをお話したいと思うのであります。イエス様を知れば知るほど、そのように生きることへと導かれていくんだ。そのことをお話したいと思うのであります。第1番目に、イエスがへり下られたように、私たちもへり下るということです。イエス様がへり下られたように、私たちもへり下る。1節から4節、先ほど読んでいただきましたこのピリピの2章の1節から4節、互いに一つになりなさいって書かれていますね。本当にあなた方が神様によって救われたならば、聖霊様によって力が与えられているならば、本当に同じ思いとなって一つになって歩みなさいよというふうに言われているわけでありますが、でもですね、それは最終的にどこに行くかというと、このイエス様がへり下られたように、あなた方も互いにへり下るんですよ。実は公約の聖書はね、ちょっとニュアンスが違う、キリストイエスにあって抱いているのと同じ思いを。でもこれは新改訳とか共同訳とか他の訳ではほとんどこれはこのイエス様がそうであったその思いを私たちもあなた方も持ちなさいよということです。イエス様がご自分を与えられたように、あなた方も互いを、自分を捨てて互いに与えていきなさいよというふうに書かれているのであります。で、イエス様はどのように歩まれたかっていうのがその後に出てくるんですが、この6節から11節はこのピリピの、2章の6節から11節は当時の賛美歌であったと言われています。当時のイエス様の歩みを、私たちが今ね、今日も賛美歌をいくつか歌いましたけど、賛美歌を歌ったように歌っていた皆さん、歌うと覚えやすいですね、皆さんね。本当にいろんな歌が心から出てくるじゃないですか、口ずさむじゃないですか。そういうことが起こってくるますよね、私たちね。だから昔から歌で覚えてる聖書の言葉、神様のメッセージを、この本に書かれる、まあね、本なんてみんな持てない時代ですから、どうやって覚えるかって、もう歌で覚えるわけですよ。だから本当にこの、 みんな歌いながらですね、神様を賛美しながら歩んでいた、それが6節から11節に書かれている。もうパウロはその賛美歌を引っ張り出してね、皆さんイエス様こういうふうに歩んだでしょ、だからあなた方も本当にイエス様が歩まれたように歩みなさいよというふうに語っているわけです。イエス様がこのようにご自分を低くしてくださったのだから、この方によって救われてこの方を主とするならば、あなた方もへり下るのは当たり前でしょ。あなた方のためにイエス様はここまでしてくださったんですよ。ならばこのイエス様によって救われたあなたは同じように自分を与えることはできないでしょうか。そのようにパウロは言うのでありますが、6節にはイエス様は神でやられたのに、その神の地位を持ち続けることにこだわらなかったって書いてありますね。神と等しくあることを固守すべきことと思わなかった、自分は神だぞいうことを聞けとか、そういうふうに私たちを導こうとはなさらなかった。そうではなくて、そこにいることに、神の地位にいることにこだわられなかった。これはですね、言語を見ていくならば、絶対に手放さないぞって頑張るってことです。これは絶対に手放さないぞって頑張る、そういう言葉が使われています。握りしめる、譲らない、譲れない、そういう意味の言葉であります。私たちそういうのありますよね。そういうのありますよ。大切なもの。もう本当に私たちにとって大切なもの。これは譲れない。これは譲れない。これは話せないな。そういうものあります。それ大切なものですよ。でも、逆にこんな、これ譲っちゃダメなんじゃ、ね、譲っちゃダメなんじゃないかなって思うの。ありますよね。本当に大切なものです。イエス様は永遠の、イエス様はね、どういう方だったかというと、永遠の三位一体の交わりの中にいらっしゃった方です。永遠の神様でいらっしゃいます。この世界を作られて、この世界を支配していらっしゃる神様です。そのイエス様がこの父なる神様と聖霊なる神様との永遠の親しい交わりの中にいらっしゃった、神として天地を支配していらっしゃった神様が、イエス様がそこにとどまることをこだわらなかった、そこにとどまることにこだわらないでしもべとなられた、私たちと同じ人間となられたのです。ご自分を低くして、虚しくして、赤ん坊としてお生まれになりました。本当に弱い、小さな、当時の権力者たちに命を狙われて逃げなきゃいけないような、そういう人々に守ってもらわなきゃいけないような、考えてみてください。全能の神様が、私たちがその前にひれ伏すべき神様が、全能の神様が、私たちが守ってあげなきゃいけないような存在として、この世界に来られて、そしてこの地上の歩みを通して、人々に軽んじられて、人々に忘れ去られて、そういう人々、弱い人々、傷ついた人々、悲しんでる人々と共に歩まれた。イエス様はそういうふうにされたんですよ。その思いをあなた方の間でも生かしなさいよ。イエス様がお持ちになっていた思いをあなた方の中でも生かしなさいよ。私たちが握りしめているもの、私たちがこだわっているもの、それは神、永遠の神様がご自分の地位を捨ててきてくださったことに比べれば、どれほどちっぽけなことかと思う。そしてどこまでしもべになれたかというと、十字架の死に至るまで、十字架の死に至るまでご自分を与えてくださった。先ほどこの6節から11節はね、当時の賛美歌だってお話をしましたが、まあ、研究する人々によると、この十字架の死に至るまでという部分は他の部分から浮いてるって、リズムが壊れる、わからん。私はね、昨日も言語で読んでみましたけど、これよくわからん。これが本当にリズム壊してるってわからない。まあ、だけど勉強する人が読んだらわかるんでしょうね。でも、本当に一つのリズムね、やっぱり歌にするときはリズムが大切ですから、この、 リズムがある。だけどここでですね、十字架の死に至るまでって言葉が全体のリズムを壊している。でだからこれはもともとなかったんだろうって、あえてパウロがこの福音書を書くときに、ごめんなさい、福音書じゃない、ピリピ人への手紙を書くときに、あえて十字架の死に至るまでって書き加えた。まあ口述筆記でしょうからね、歌いながらそのところまで来たときに歌をやめて、それだけじゃない、十字架の死に至るまでって言わないではいられなかった。イエス様がしもべになられて、従順になられて、身を低くして歩まれたというところまで来たときに、パウロはただの従順じゃない、ただこの低くしたっていうんじゃない、十字架まで行ってくださったんだって、私たちのためにそこまでしてくださったんだって言わないではいられなかった。イエス様の従順は私たちの救いのためだったんだって、私たちをご自分のものにするために、私たちが神様と共に歩む本当にエキサイティングな、本当に素晴らしいこの歩みを歩むことができるように、神様の救いのためにイエス様はご自分のあの天の王座を捨ててこの世に来てくださった。私たちをご自分のものにするために、私たちが神様と共に歩むことができるように、神様の栄光をいただくことができるように、その道を開いてくださった、そういう十字架なんだ。そこまでしてくださったんだから、そこまでして私たちを招いてくださったんだ、福音にふさわしい歩みをしなさいって。それによってあなたは救われたんでしょう、それによってあなたはここにいるんでしょう、それによってあなたは神様とつながってるんでしょう。そこまでしてご自分のこだわりを捨てて投げ出してくださった、そうならば私たちはこのイエス様のへりくだりによって救いをいただいたものとして、福音にふさわしく自分が握りしめていること、自分が譲れない、これだけは譲れないと思っていることを手放してへりくだって歩んでいこうじゃありませんか。そのように聖書は私たちを招いているのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。共にイエスを主としてひざまずくということです。6節から11節までの賛美歌、この6節から8節までイエス様がへりくだってへりくだってへりくだって、下に下にですよね、へりくだられたへりくだられたへりくだられた、自分を捨てられたしもべとして歩まれた、十字架まで行ってくださった。8、9節でガラッと変わりますね。復活のイエスが主として立てられた、世界中の人々は膝をかがめて、この世界のすべてのものが膝をかがめてイエス様の前にひざまずいて、イエス・キリストは主であると賛美する、このあらゆるものの中にあなたも入っています。あらゆるものの中にあなたも入っているんです。あらゆる舌がイエス様は、イエス・キリストは主であると告白するとありますが、このあらゆる舌の中にあなたの舌も入っているんです。歌が上手だとか上手じゃないとか、そんなこと関係ない。いやもう感情表現を出す方とか出さない方とか、そんな関係ない。もう本当に全ての人が、全ての舌が、あなたの舌がこのあらゆる舌に入っているんです。あなたが神様の前にひざまずいて、ああイエス様こそ私の主です、神ですと、そう告白することができるようにされているんだって。イエス様によって救いをいただいた私たちはイエス様を主として崇めます。もはや私たちの人生の主は私たち自身ではありませんですか。私たちの人生の主は私たち自身ではありません。私たちはイエス様のもとにひざまずくんです。私たちの一致はただ意見をすり合わせて言って考えが一つになる一致ではありません。神様の前にへりくだってひざまずいてイエス様を主として従っていく中での一致です。ひざまずくって礼拝でもありますけど祈りでもありますね。礼拝、本当にこの方を主として礼拝する、そうです、それとともに祈ることですね。ひざまずくってことはひざまずいてイエス様を主として従っていく。神様が一人一人を取り扱ってくださって、誰が正しいとか正しくないとかそういうことを超えて、神様の前に一人一人私たちが、すべてのものが罪人として砕かれていく、 その中での一致です。それが福音にふさわしい、福音とマッチする、福音と直結する生き方です。それを求めていこうじゃありませんか。今日共に主の前に出て、一緒に神様の前に出て、すべてを下ろして、すべてを委ねて神様の前に出ようじゃありませんか。共に出ようじゃありませんか。共にひざまずいて祈ろうじゃありませんか。先週の金曜日ですね、フライデーナイトオアシスがあって、1年半ぶりくらいにインパーソンで集まったのでありますが、そこで一つの質問をしました。あなたは生活の糧の心配も、家族の協力が得られるかどうかも心配しなくていいと言われたら、もう本当にいいんですよと。いや、そういうわけにいかないでしょう。そうなんですけど、でも、もしもそうだとしたら、何をしたいですか？お伺いしました。お伺いして、皆さんもそのこと分かっちゃってくださったんですが、だけどですね、皆さんが何をおっしゃったかというよりも、私自身が問われる。それは私自身にとって、本当のところを自分は何を求めているのかな。本当に自分は何を願っているのかな、何を願っているのかな。実はその集会だけで終わらなくて、ずっと今も考えてますね。何を自分は願っているんだろうな。まあ、その場ではその思いついたことを分かっちゃったのでありますが、ずっと考えていますね。それからまあ1日半くらい経ってですね、今思わされていることは、まあ、これは今朝書いたことでありますが、まあ、だからやっぱりその中で、ね、やっぱお祈りに導かれた、祈りなさいって、そうなんです。なんでかというと、ピリピの4章、聖書箇所がここだったんですね。ピリピの4章の6節から7節、これまた7月の最初に読みますけれども、この、何事も思い患ってはならない、ただことごとに感謝を持って祈りと願いと捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば人知では到底計り知ることできない神の平安が、あなた方の思いと心と思いとをキリストイエスにあって守るであろう。いや、本当に求めなさいって言ってるんです。いや、それは今無理でしょうと。私たちも自分で自分にブレーキかけてね、無理でしょうとか、そんなできませんよ、ありえませんよって。じゃあそういうの全部取り払ったら、私たちは一体何を求めるか、何がしたいんだろうか。それで私本当に祈ってまだ祈ってるんですが、私の心は今これをしたいと思います。だけどその中でやっぱりね、祈りって必要だなと思う。いや、当たり前ですが、祈りって本当に祈りってすごいなと思う。祈っていく中で自分が変えられていくんですね。祈っていく中で本当に私は本当のところ何が欲しいのかな、何をしたいのかなって思っていくと、求めていくと、今この礼拝の段階、今の段階では本当に神様が願っていること、神様が用いようとされていることをもっともっと求めていきたいなと思わされたんですね。自分が何をしたいとか、まあそれはしたいこととして、まあもちろん祈ったらいい、求めたらいい、でもだけどその祈ってる中で、いや、神様のことをもっと知りたい、神様の思いをもっと知りたい、神様がどういうふうに用いようと思っていらっしゃるのかもっと教えてほしい、そのことを思わされるようになっていきました。だから膝をかがめて祈っていく、形の問題じゃないんです。これは本当に、もう本当に謙虚になりましょうねだけじゃないの。本当に膝をかがめて祈っていきなさいよって。その時にもっともっと神様のことを求めていくし、神様の喜ばれること、神様が願われること、神様が用いたいと思っている用い方、本当にそこに歩んでいきたいなって、そういうふうに変えられていく。もう無理をして、いや、これはもうクリスチャンだからこうしなきゃいけないよね、こうしなきゃいけない、そんなこと全然思わなくて、本当に神様が用いられたいように、用いていただきたいな、というふうに変えられていくんだって思う。その時に神様の栄光が現れていくって。私たちが主を崇める時に、イエス様を崇める時に、イエスの前に従っていく時に、イエス様の前に膝をかがめていく時に、神様の栄光が表されていく。私たちの喜び何ですか？先週お話しました。私たちの喜び何ですか？自分がどう思われるか、自分がどう扱われるかではなく、イエス様が崇められることがあって、神様が崇められることです。それが私たちの喜びです。 パウロは自分に対する対抗心、党派心、そういうもので伝道している人がいても、いいじゃないか、イエス様が、イエス様が褒めたたえられてるんだから、いいじゃない、私の喜びですよ。そこまで言った。私たちが自分を明け渡して、イエス様が褒めたたえられることを求めていくときに、主の栄光が表されていきます。本気でそれを求めていこうじゃありませんか。本当にこの御言葉通り、主の前に膝をかがめて、お祈りをしていこうじゃありませんか。ただただ、神様の栄光、神様の素晴らしさが表れていくこと、それを求めていこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。神様、福音にふさわしい歩みをしなさいってあなたは語っていらっしゃいます。それはステレオタイプ的なクリスチャンだからこうしなきゃいけないとかああしなきゃいけないとかそういうことではなくて、福音に密着した本当に神様に愛されているものとして、神様に許されたものとして、イエス様が歩まれたように本当に自らをへり下ってイエス様を主として歩んでいく、そこに与えられる一致を求めていく歩みなんだということを聖書から聞きました。神様どうか助けてください。本当に私たちがあなたの前にへり下って、神様あなたの前に砕かれた心を持って歩んでいくことができますように、主を助けてください。神様、イエス様がすべてを投げ出してくださったように、すべてを捨ててくださったように、私たちも、神様、あなたの前に握りしめている手を広げて、神様、あなたのご栄光を求めていくことができますように、お願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。